こんにちは。
こんにちは。
はい、どうも、事務局の正人です。今回もともさんとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のタイトルはですね、ちょっとえげつないんですけども、強制的に昆虫食を食べさせられる子供たちってことで。まあ、これ、ごめんなさいね。別に、誰かの個人批判じゃないんですよ。もしかして教育関係の方とか、行政の方いたらば、嫌な気持ちになっちゃうかもしれないんですけども、ただ、まあ、あくまで一意見として、ちょっとこれは、話さなきゃいけないなと思ったんで、ちょっとテーマとしてね、掘り下げ、取り上げさせてもらったんですけれども、ね、僕もこれ見て、あれ日経新聞でしたっけな？結構大手の新聞だよね。
そうですね。
コオロギビスケットが始まるみたいな、学校給食で。俺結構衝撃的だし、結構衝撃があったんです、あれ見た時って。
結構ですね、
なんか別、昆虫食でやってる人たちもいるし、まあそういう、なんていう業界あることも知ってはいるんですけれども、それを給食に採用するって血迷ったのかと、政府はと。なぜなのかっていうと、選べないじゃないですか、子供たちって。
そうですよね。
選択の自由がないんですよ、そこに関しては。まあ、最悪に親がね、まあ、転校させるとかなるしかないと思うんだけれども、いや、みんなが食べたいかと、しかもテストって。今まで食べてきたものならわかりますよ。そうじゃないものを強制的に子供たちにテストさせるってちょっとどうなのかな。あと食べたくないよね、感情的にと思ったんです
そ
け
う
ど。
ですよね。
実際、ともさんも存在はしてたんですか？昆虫食というものの。
最近話題にはなってたので、あるかなぐらいは思ってましたけど。
まあ、あれ動画で、ね、食べてもらったじゃないですか。まあ、てか東京に来た時に全部買い漁ってもらったやつ。
そうですね、どんなものか。
実際どうだったの？味は。
いやきついですよ。何しよう、なんか腐ったエビみたいな味がする。
それセミですか？コオロギどっちですか？
セミとコオロギ食べたんですけど、コオロギの方がマシですね。マシ。ビジュアル、ゴキブリなんでね。
僕も、タイかどっか行った時に、やっぱ、サソリかな？なんだったから、なんか食べたんですよ、僕も。やっぱ、うわーと思ったけど、なんとも言えなかったですね、きついなと思ってたんですけど、なんでこの話だったかっていうと、そもそもじゃなんでこれがまあ、始まったのかっていう話ですよ、これが。事の経緯は何なんですか、これは。その発端は。
そうですね、なんか流行りが始まったのが、そのあれですね、この食料危機の関係で、世界でやっぱりその畜産ができないので、別のね、タンパク源として昆虫が注目されるみたいな。
いや、そうなんですよね。で、この技術とか研究者の方は別に悪意があるわけじゃないんで、僕も、否定、批判はしないんだけれども、矛盾を感じるよね。タンパク源が、畜産がないから、昆虫を食べようってことなんでしょ、これって。
そうですよね。なんか、
あれなの、理屈は通ってんですか？コストとかなんかとか、どうなの、それって。
コストはまだ研究段階なんですけど、なんか一見通ってるんですよ。その、タンパク源がないと、その、肉が食べれないからタンパク源がない。じゃあ、肉よりも、効率よく、育てられるので昆虫食にしようという理屈なんですけど、ただその、なんかおかしくないですか、その、タンパク質を取るなら別に大豆でよくないとか思うんですけ
まあ、植物でできるし、だから別に今までのなんていうの、肉を、飼料を作れば話じゃないですか。飼料がないから作れなくなったんですよね、そのね。
そうですね、餌がない。
飼料を作りゃいいじゃんって話なんですよ、これ。
そうですよ。
なぜあえてそっちの、あ、そうか、それ安いからってこと？コオロギとかそのセミを作った方がいいって言わないんですけど、そうやった方が。
一応その、牛肉の4倍ぐらいの効率、要は4分の1の餌で、同じ量のタンパク質、食料が作れるっていうところらしいんですけど。
だって今、廃棄食とかいっぱい出てるわけじゃないですか、この現代の段階で。やっぱそれで、牛さん、畜産たちさんたちをね、擁護して作ればいい話なのになぜなんだろうって、やっぱり疑問が残ってるんですよね。
と理解に苦しみますよね。
そうですよね。で、まあ、ちょっとここから先は、サロンとかでも話をしていた内容なんだけども、まあ、せっかくなんで、ちょっと限定公開って形でいろいろと話をしてもらいたいと思うんですけれども、なんかそこにやっぱ利権だといろんなことがあるってことをともさんおっしゃって、ちょっとそこら辺詳しく聞かせてもらいたいんですが、どうですか？
そうですね、その要はその理屈に合わない 昆虫食なんです。その昆虫食をやる意味がないのになぜこんなに昆虫食がそのもてはやされるのかって思うんですけど、その、まあ、これもネットでよく出てる話なんですけど、そのお金持ち、なんかビル・ゲイツが、そのビル・ゲイツさんが昆虫食の会社とか、そのなんか培養肉もそうなんですけど、なんかそういう会社に出資してるみたいな話がね、あって。
ああ、そうです。だいぶ前からやってますよ、これね。
ねえ、なんかその、要は昆虫食なんて食べなくてもいいのに、それを推奨するっていうのは、そっちの会社儲けたいからじゃないとか思ってしまうんですよね。
まあ、それは理屈に合ってますよね。結局そこに、まあ、上のお金持ってる人たちが出してるか、まあ、そこをやらせる、要するに流通させなきゃいけないってことですもんね、それはね。
そういうことですよね。
だから既存のその畜産系を潰そうし、潰しちゃえばいいじゃんってことになってるってことですかね、これ。
いや、なんかね、そんな風に思うんですよね。だって、その、まあ、培養肉にしろ、その、虫を食料にするにしろ、その、まあ、僕たちがいきなりできないじゃないですか。パッと。で、まあ、でも、牛とか豚なら誰でも飼えるじゃないですか。今の農家の技術があれば、世界、どこの、本当に、それこそインドの山奥でも、中国の山奥でも。でも、で、例えばその昆虫食を当たり前にしてしまえば、そういう僕たちみたいな既存の農家潰せるよねとか思ってしまうんですね。
なるほど。その、あれですよね。結局、その、昆虫食、しっかり、その、さっきの培養肉とかっていうのも、要は彼らに逃げられるってことですよね、それね。
はい。あ、そうですよね。その、結局その特許で縛れてしまうじゃないですか、新技術って。だからその、またこの他の種みたいに握られるんじゃないかな、ちょっと怖いなと思いますね。
ああ、そっか。新規参入ができないので、要は自分たち食料を作ることができなくなってくるってことね、これ。
そうです、そうです。
ああ、怖いよね、それね。
ねえ、まさに今のその種がそうですもんね、その遺伝子組み換えとかね。
ああ、もっとお願いします、そこら辺。もうこれクローズなんで全部見てください。ちょっと。
ああ、そうですか。これがその顕著なのがそうですよ。その大豆とか麦とかの遺伝子組み換えですよね。その結局、その今までの、その、まあ、米もそうなんですけど、その遺伝子組み換えが出る前って、その現地現地で品種改良されたいい種を使ってたわけじゃないですか、各国。で、だから別にその種苗会社っていうのがですね、その儲けるってシステムはなかったんですけど、その遺伝子組み換えが出てしまうと、まあ、あれむちゃくちゃ簡単に作れるじゃないですか、除草剤ぶっかけまくって
まあそうっすよね。
ね。だったらやっぱり楽したいので、その種を特許で縛って売りつけるっていうのができちゃうんですよね。
それ今実際そうなってるってこと？
結局そうですね。アメリカなんかも、初めは遺伝子組み換えなんて全然その流行らなかったのに、その要は種がむちゃくちゃ高かったんですよ。で、アメリカの農家も買うの嫌だったのに、一回楽をしてしまうと、もう戻れないですよね。
戻れないも
そりゃ、ラウンドアップぶっかけて、一本の草も生えない農場で大豆作ったら楽ですよ、それは。
う。ああ、まあ、なるほどね。あ、だからそれに手を出してしまったもんなんで、もうその種を買うしかなくなったってことなんだ、これ。
ってなったらもう、その食料、種を種苗会社に握られるってことですよね。
ね。いや、これは闇ですよね。
ね
なんかこれと同じようなことであったんですか、前。
え。あ、そうですね。その、まあ、その特許というか、その、まあ、投資ですよね。投資の関係で、その世界のその食料がなくなっちゃったみたいな話があって、まあ、10年、20年ぐらい前か、そのバイオエタノールって言葉知ってます？
ああ、なんか、植物から、石油、ガソリン作るでしたっけ？
そうそうそうそうです、そうです。で、あれってその、まあね、当時、その二酸化炭素が増えてたので、そのバイオエタノールを使って石油消費を減らせばこう世界が救えるみたいな話だったんですけど、今全然効かないでしょ？
聞かないっすね、今全然、それは。確かに、どうなっちゃったの？
そんな夢物語はできるわけもなく、結局その当時そのバイオエタノールって新技術に投資家がむちゃくちゃお金を出してたんですよね。で、結果その結局麦とかトウモロコシとかでその燃料にするもんやから、その食料品が減っちゃったんですよ、バイオエタノールに回されて。
なるほどね。
で、
ほぼ戦闘じゃないですか、それ。
そう。で、食べるもんがなくなって食物の値がバーンって上がって、食料危機が起きたんですよ。
20年前ですか、それ。
20年前。なんか、日本ではあまり記憶はないんですけど、すごく当時、僕学生だったんですけど、問題になってて。
あ、そう、いや、もう学生だったから、あっぱらぱらだったんで、そんなの。
そうですか。では、すごく、その食べ物がなくなるっていうのですごく、研究分野としては大変だった。だから、要は投資目的、結局、本当は世界を救うわけでもないのに、投資目的のお金儲けのために食料品がなくなっちゃったってことなんですよね。
なるほどね。で、今回もそれに近しいことが起きてるんじゃないかっていうのが、この結局、昆虫食のことの顛末なんじゃないかってことなんですね、これ
なんか
ね。
そんな気がするんですよね。
まあ、なんかそこをちゃんとそう思うよね。確かにね。いや、俺、だから、まあ、でもこれって結局国が決めてしまったことなので、やっぱこう、一番これやっぱアレルギーとか、その何かしらの体に対する健康被害ですよね、これね。
そうですよ
安
ね。
全とは言ってるんだけれどもじゃないですか。小麦をね、食べなくてよかったんだけど、日本人は、まあ、小麦を、僕たちの親父の世代ぐらいからかな。まあ、パン食が当たり前になってきたら、パンと牛乳かな。だから、子供の時に食べたものって、やっぱ食べたくなるんですよね。なので、
そうですよね。
そういうのになった時に、どんなことが起きるのかっていうのは、ちょっと怖いよね、これはね。
わからないですね。
いや、だからこれ、本当なんか、まあ、1年以上前から言ってますけど、やっぱり家庭菜園なんですよ、結局。家で作るっていう。で、まずはでも今まだ肥料とか農薬とかがちゃんとしたいいものが、ね、あるうちにはその簡単なんでやっぱそれで覚えておって、最終的にはそのまず無農薬になってって、次有機肥料になって、最後は自然農法みたいな形で土地を持っておくとか、そういうやっぱ、ね、やだよ、だってもうそれができなかったら食べざるを得ないことになるわけでしょ、結局こうやって。
むしろね。
そんな世界にしたくないし、ならないようにね、まあ頑張るんだけど、みんなね、でも、覚えといてそうはないのかなってちょっと思いますよね。
思いますね。
いやってなっちゃいましたけど、
むし
ま
ね、嫌な。
あ、ね、やっぱそこを守るためにも、ちょっと食を作る、別に農業をやれとは言わないけれども、農業的なことは家でもできるよみたいな。やっぱそういうプチ農家さんみたいなちょっと広がっていくのもいいのかなと思います。なので、ぜひね、お手軽家庭菜園の方法はぜひ手に取ってもらって実践してもらいたいですし、もし実践した上でね、やっぱり佐野とかまただよって方入ってもらったら仲間いるんで、やっぱ一人だと寂しいじゃないですか。
そうですよね。
辛い、あとは周りで話が合わない人も多いかもしれないんだけど、ここに来てもらえれば、やっぱり同じような意識、同じようなその方向に向かっている価値観の人がいるので、すごく居心地もいいと思うし、何よりやっぱともさんのいろんなね、こういった話せない、聞かない話をしてくれてるので、あります。プラス、やっぱ一番僕が思うのは、何かあった時に、やっぱ僕、こっちの方にやっぱ賞金届けたいんで、
そうです
これ
よ
はね、やっぱりエコ引きしますよ、それは。
ね。
これは人なんで、やっぱね、それに大事な人が行くよって話なので、ぜひなんかちょっとセーフティネットとは言わないけど、つながってくれると嬉しいかなっていうふうに思います。はい。ということで、ちょっとなんか最後のねーってなっちゃったんだけど、まあみんなで頑張ってね、そうなんないように仕事頑張って、で、お金稼いで農家さんにも払って、で、いいもの受け取って、で、国もね、みんなでちょっとずつ変えていくみたいな形で頑張っていくのが一番いいのかなと思います。ということですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。